います。今日の聖書の箇所はテサロニケ信徒への手紙 第1の第5章の16から18、聖書の後半、新約聖書の379ページになります。テサロニケ信徒への手紙第1の5章の16から18、聖書後半、新約聖書の379ページになります。ではお読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。感謝いたします。では末森神学生による今日は幸いな人生という題でメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日も素晴らしいお天気の中、私たち一人一人をそれぞれの生活の場所からあなたのこの神殿へと名を呼び導いてくださり、心から感謝いたします。私たちあなたに作られ、あなたに使命を与えられ歩んでいるものであります。日々の生活の中で弱さを覚え、あなたから離れ本当に祈ることを忘れてしまう、そのような貧しきものであることを覚えております。しかしどのような時にあっても、主よあなたは真実な方であり、私たちの不信仰不従順に変わらず、あなたはいつも誠を持って私たちを導き、慈しみを持って励まし、いつもこの場に導いてくださる、本当にその幸いなあなたの愛を受けていることを心から感謝し、あなたの皆を賛美いたします。どうか今私たちをあなたの御言葉の前に、あなたの皆の前にどうぞへり下り、御言葉を聞く者に私たちを整えてください。あなたと私たちの間に妨げるものがあれば、どうか主よあなたがそれを取り除いてください。そしてあなたの御前にまっすぐとあなたに向いて、今あなたが語られようとしておられることに耳を傾けることができますように、心を引き渡すことができますように、主よどうぞこの場を聖霊で満たしてください。どうか語るべきものを強めてください。あなたが本当に今日選んだ語るべきものは本当に貧しく弱いものであります。主よしかしあなたの恵みによって立たされ、恵みによって語ることをあなたはお許しになられました。ありがとうございます。主よどうぞ一同が、私たち一人一人があなたの恵みに今日この時満たされて、そしてこの場を去ることができますように、どうか主よ私たち一人一人を強め、御言葉によってその命を与えてください。このひととき、あなたの御手にすべてをお委ねいたします。感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。本当に毎日暑い日が続いておりますけれども、先ほど圭一兄弟の司会者のですね、お祈りにありましたように、暑い時には暑い、寒い時には寒い、そのように神様が私たちにこういう感覚を与えてくださりですね、本当に全てを神様が養ってくださっていることを、この暑い時だからこそまたですね、本当に健康が守られていることを感謝いたします。私はですね、見ての通り細いんですね。そしてですね、よく、本当に暑いと暑いんです。もうすぐにですね、こう断熱材がない、住宅で言うならば断熱材がないものですから、暑いともう骨身に染みて暑いんです。そして寒いともう本当に寒いんですね。でもそのような体もですね、主がお作りになられまして、本当にここまで健康を支えられていること、感謝いたします。私たちは皆、先ほど申しましたように皆、私たちはこの創造主であられる方に作られました。聖書で言うならば、その起源はですね、母の胎にいる前から 私たちを選びました、選び出された。そしてまだその日、その一日も作られないうちから、私の日々はあなたの書にすべて記されていると、そのように詩編のところで書かれております。私たちはですね、まさにそろそろですね、長い姉妹が出産を迎えるわけでありますけれども、本当にもう姉妹だけじゃないですけど、こう妊婦さんのお腹を見るとき、本当にそこが神秘的でですね、本当に神様がそこに置いて、この小さな場所で骨を作り、組み立てですね、肺を作りですね、まさに聖書にあるように、本当に一つ一つ丁寧に神様が養い、作ってくださっているわけです。私たちは誰一人としてこの地にですね、誰か自分の思いによって自分の意思を持ってそしてこの世に誕生したわけではありません。私はここに生まれようとかですね、私はこのお母さんとかこうお金持ちだからここがいいなとかですね、そのようにして生まれた人は誰一人としていません。ただ一人意思を持ってくださったお方があるとするならば、それは父なる神様お一人です。父なる神様お一人が私たちを作られるのに意志を持ち、そして望まれ、そして私たちを誕生させてくださいました。ところがですね、私たちは、成長とともに多くの人たちがですね、私自身もそうでありますけれども、この育てられたということ、養われたということを忘れて、よくドラマなんかでも言う、誰一人で大きくなったと思うなよっていうようなですね、そのようなセリフがありますけれども、まさに私たちは本当にこの父なる神様、作られたお方から私たち時に離れ、自分の力で自分の何かですね、自分の勲によってここまで大きくなった、ここまで成長した、そのように思ってしまうことはないでしょうか。しかしどのような、ここには子供もいます、また大人もいます、年齢は本当に様々ですけれども、どのような境遇の、いろんな境遇の中で育ち、ここまで来た方もいらっしゃるでしょう。しかし全ての方々が等しく神様の意思され、神様の意思によってですね、その母の胎にいる時から、その前から神様を選び、今日ここに皆様を導いてくださいました。そのことを本当に心から主に感謝いたします。今日はですね、この幸いな人生という説教のタイトルをつけさせていただきました。昨日野口牧師からメールが送られてきている方はですね、随分タイトルが違うなと、そのようにですね思われた方もいるかもしれませんけれども、しかしこの幸いな人生とは、昨日私が最初に選んだ御言葉、最初に選んだそのタイトルと同じであります。御霊によって歩きなさいということです。御霊によって歩く、そのことが私たちの幸いな人生です。もうそうするとこれで今日の説教は終わってしまうんですけれども、この私たちをお作りになった父なる神様は、作ってですね、あとは勝手にどうぞ勝手に自由に生きなさい、そのようにおっしゃられた方ではありません。まさに私たち詩編の23編を読むならば、私たちの誠の羊飼いとなってくださり、青草の腹に休ませてくださり、私たちの魂を救い出してくださる、そのような方が私たちの天のお父様であります。そして先ほど賛美いたしましたけれども、救わんがために下りしイエスを私たちは伝えなければなりません。イエスキリストを私たちの罪のために父なる神様は使わせてくださり、そして私たちをこの罪の縄目からですね、さまざまなことに拘束縛され、本当に拘束されている、そのような肉の思いから私たちを皆解放してくださり、そして死より復活された主は聖霊となり、今日私たちと共に生きて働いてくださっているわけです。ここに救いがあるわけです。そしてここに永遠の命があるわけです。これを私たちは先ほど行くてあまねく告げなければなりません。このことを私たち使命として受けております。つまり幸いな人生とは、主と共に生きること、日々聖霊に満たされてこのインマニュエルの主と共に生きるということです。そして今日は講読で読みました創世記45章のヨセフの物語からですね、私たちは、御言葉にヨセフがどのような生涯を送ったか、まさにヨセフは主と共に歩んだ人でした。 このヨセフを通して私たち今日神様から御言葉を聞きたいと願います。今日購読したのは創世記45章でありますけれども、皆さんきっとですねヨセフ物語っていうと有名なので聞いたことがあると思いますが、ご存知の通りヨセフはですねこのヤコブにの息子たちの12人の息子たちの一人でした。そしてヨセフはですねヤコブにとって年を取ってからの子であり、また本当に最愛なラケルという妻のですね、子供だったこともありですね、ヤコブは大変このヨセフという息子を可愛がりました。そしてですねヨセフには特別にこの洋服を与えてですね、特別にこのヨセフを本当に可愛く育てたわけであります。しかしそれゆえにですねこの他の11人の兄弟たちはそのようなヤコブが待遇されていること、ヤコブが本当に父親の愛を受けていること、そのことにを妬ましく思いですね、この聖書を読むならばどれほどこのヨセフが嫌われていたかというところをですね読むと、ヨセフを憎み穏やかに話すこともできなかったほど、それほど兄弟たちはこのヨセフを煙たがりですね、本当に愛することができなかった兄弟たちでありました。まあ、この皆さんヨセフのところを読むとですね、このヨセフがその後ですねこう夢を見て、そしてこの夢を見るときにですね、もう率直にですねヨセフはこの兄さんたちに、またお父さんたちに話しました。私が見たのはこういう夢です。畑で私たちが束を祝えていると、いきなり私の束が起き上がりまっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて私の束にひれ伏しました、ね、またそれもそれに対してですね、何お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというお前が我々を支配するというのかとですね、当たり前ですね、この嫌われている弟が、本当になんかもうね気に食わない弟が、夢見ましたよ、お兄さんたちがこういうふうにして束にして私にひれ伏すんです、そんな夢を見たなんて言ったら、私もですねこのような弟がいたらですね、本当に名前もう何とかしてやろうと思うと思います。そしてさらにそれにもさらにですね、ヨセフは動じずですね、また夢を見ました。今度は太陽と月と11の星が私にひれ伏しているのです。まあ、このように言って、さらにしかしこれにですね、父もさらにヤコブもさすがにですねヨセフに叱ったというふうに書いてありますけれども、そうです、本当にこのようにしてですね、まさに今風で言うならばですね、このヨセフは天然でですね、そしてこうなんか空気を読めないというかですね、まあ、幼いそのような心、もう純粋な心だと思いますけれども、しかしこの周りの兄弟とのですねこの温度差を感じることができなかったんだと思います。しかしそのようなまあ境遇の中でですね、兄弟たちに憎まれ、そしてもうあいつを売ってしまおう、あいつをもうこのところに、ね、こんなところにいられたんじゃなんかまた余計なことを言うかもしれないから、あいつを売ってしまおうということで、まあ、ずっと読んでいきますとですね、ヨセフをこのエジプトに売ってしまうわけです、兄弟たちは。そしてそのような境遇の中でエジプトにヨセフは売られですね、初めはこの侍従長ポティファルという人のところに仕えるものとなりました。しかしそこで好意を持たれ、ヨセフはそこにおいて本当に、良きその侍従長に仕えてですね、そして、歩んでおりましたけれども、今度はヨセフに起こったことは、この侍従長の奥さんがこのヨセフをですねこう誘惑してですね、そしてこの床を共にしないかというふうにですね、しないかとは言いませんけど、しませんかというふうにですね、この女性がこの奥さんが言うわけです。しかしそれに対してヨセフは、なぜ私がこのようなそのようなことをして神に罪を犯すことができるでしょうか、そのようにして、まあ、ヨセフをですね、ヨセフはその女性のその誘いを拒否するわけです。しかしそれに怒ったこの夫人はですね、そのようなことを全くありもしない嘘をこの侍従長に旦那さんについてですね、そしてとうとうヨセフは投獄されてしまうわけです。 そしてまあその中にですねあって、まあ、そこでですねいろいろな出会いがあり、そしてその、東国からまた出されていくわけですけれども、聖書によるならば最初ヨセフがエジプトに売られたのが17歳、そして、ファラオの前に立った時、この後ですね45章で読みましたね、皆さんで購読しました。ここはですね兄弟たちがその飢饉を、その自分のカナンの地、また本当に飢饉が起こってですね、その時にちょうど本当に主の計らいの中でヨセフはこのエジプトのこのようなものを支配するそのような立場におりました。そしてそこにですね、このそのエジプトのファラオに仕えるそこに立つ時にはヨセフは30歳だったと、そのように書かれています。この13年間ヨセフのこの歩みの中が聖書に書かれておりますけれども、このヨセフの物語を読むとき、決してここにですね、このヨセフの信仰が具体的にどうであったか、ヨセフはこの時に嘆き悲しんで祈った、主を求めて祈ったとかですね、またこの本当に情熱的な人だったとか、またこの父ヤコブのように粘り強い人間だったとか、ね、そのようなことは一切書かれておりません。しかしもちろん実際ヨセフもですね落ち込んだり、また言うまでもなく祈ったことは確かだと思います。しかし私たちが今日このヨセフ物語を見るときに一つ確かなことを知ることができます。それはこのすべてのヨセフの生涯の主語が神様ご自身であるということです。ヨセフの生涯は最初から最後まで、この39章のところにですね、お開きになれる方はどうぞ開いてください。39章のところに、ヨセフとポティファルの妻がというタイトルがあります。ヨセフがポティファルのところにエジプトに売られ、送られていったとき、2節、主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主がヨセフと共におられたので、主はヨセフのゆえに、そのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだと、そのように書いてあります。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運ぶことができた。主がヨセフと共におられたので、このことが私たちのまさに今日の説教のタイトルにさせていただきました、幸いな人生を送るということは、このヨセフに主が共におられたように、私たちも主が共におられる人生を歩むということです。そしてこの45節、先ほど購読したところでは、すべてがですね、主がなさっておられること、そのことをヨセフ自身も告白しております。この兄弟たちは先ほど言いましたように、こうですね、このめんどくさい弟をですね、自分たちが本当に愛することができない弟を、憎たらしいからといってエジプトに売りました。そのことで、どこかですね、このずっと読んでいくならば、どこか自分たちがそのことによって災いを受けているんではないか、そのようなことを気づいていく場所があります。しかしそのような中にあって、このヨセフに兄弟たちが会ったとき、ヨセフは今日購読した場所です。このように言いました。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちを先にここにお使わしになったのです。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生き長らえさせて大いなる救いに至らせるためです。そのために神がすべてこの13年間、いや、ヨセフが生まれる前からすべて神様が導いてこられた。だから今あなた自身を責めることはありません。そのように兄弟たちにヨセフが言いました。この7年間のですね、この時エジプトでは7年間の飢饉、また7年間の豊作があり、その時に蓄えてですね、そしてその後7年間の飢饉がありました。しかしそのような時にも主は その御手を持って私たちを導き、ヨセフたち、そしてヨセフの家族を救うために先にヨセフを先に送りですね、そしてその家族の大いなる救いに至らせるために導いたわけであります。先ほども言いましたように、ヨセフは決して何か目立った性格であったりですね、華やかなこの人物像が語られているわけではありません。しかしヨセフの人生の祝福は全て主が共におられたということ、ここにあるのです。私たちの人生も同様です。主が共におられた、ここに私たちの人生の祝福があります。そのことを私たちは決して忘れてはなりません。このヨセフ物語の主語がヨセフではなく神ご自身であられるように、私たちの人生もある時ですね、姉妹が言いました、私たちの人生は自己実現ではなく神実現なんだというふうにある姉妹がおっしゃいました。そうです。私たちが思うもの、私たちが願うもの、すべて私たちの主語が私自身ではなく神様ご自身になるとき、皆さんの人生は大きく動かされ、大きな祝福の中に招き入れられていくのであります。私たちは以前ですね、リック・ウォーレンのですね、5つの目的という、パーパスドリブンというのでを学びましたけれども、その最初にですね、そのリック・ウォーレンの本は5つの、人生には5つの目的がある、そしてその目的に従って私たちは作られ、そして歩んでいくんだ、その最初のところにですね、書かれているのは、私たちの人生の主役はあなたではありません、あなたの人生の主役はあなたではありません、その一言が最初のそのテキストの文章です。それでですね、学びを始めた時に、そのある兄弟がですね、もう最初から私つまずきました。私の人生、私が主役じゃないんですね。そうですよ、と言ってですね、そうなんですね、私たちの主人、私たちは作られ、何か私たちは自分で、自分の自己実現のために、このようになりたい、あのようになりたい、お金持ちになりたい、そしてお金持ちになったらこのようになりたい、子供は何人、そして結婚してこうこうこう、そのようなことが、すべて自己実現に、主語が完全にですね、主役が完全に自分自身になっている、そのようなことを皆様の中にもないでしょうか。私たちの信仰生活はですね、この徹底的にそこが主によって砕かれるということを私たちは、知るものであります。そして私たちがそのために、私たちの主役が決して私自身ではない、私を創造してくださった主ご自身である、そのことを知るために、主は私たちに訓練を与えになります。私たちがまっすぐ行けるところをですね、本当に曲がりくねったように見える、しかしそのことを通して主は私たちの主人公は決して私自身ではない、主ご自身であるということ、そしてその人生に生きることがいかに幸いで、守られ平安である人生であるかということを私たちは知ることができます。そして私たちが今日このヨセフから学ばなければならないことは、それはこのヨセフが主の導きに従順であったということです。そしてそれゆえヨセフはどのような状況であれ、どのような相手が目の前に現れても仕えることができました。その相手がたとえ意地悪な兄弟であっても、エジプトの王であれ、侍従長であれですね、またその投獄された時の仲間であれ、愛を持って接し仕えることができました。なぜか、なぜなら45章8節に今日の講読で読みました、私をここへお使わしになったのはあなたたちではなく神だからです。そのことをヨセフがよく知っていたからです。だからヨセフに立ちはだかるいろんな困難がありました。いろんな人たちが自分の目の前に来ました。しかしその時にも、この私をどのような場所にあっても、どのような人の前にあっても使わしたのは神ご自身です。だからヨセフは従順にその人たちに仕えることができました。私たちはですね、どこかこの人になら自分は仕えることができる、この人は尊敬しているから、この人にならきっと神様の言葉を語っていただける、そのように思って大きな過ちをすることがあります。主はどなたを通しても 私たちがこのようにしてですね、私たち教会が牧師を通して語られる言葉、また兄弟姉妹を通して語られる言葉、時に私たちが家族から聞く言葉、そのことを私たちがどのような、いかなる場所にあっても主の言葉として、主にへり下って、今私がここにいるのは主が導かれたからです、そのように信仰を持って告白するならば、主はあなたの人生を祝福してくださいます。あなたのその主に従う信仰を祝福してくださいます。決して目の前にある問題が、境遇が問題なのではありません。また自分の目の前に現れる人が問題なのではありません。その時にあなたはどこを見ているか。このヨセフのように、あなたはまっすぐに主のご計画に心を留め、主の御言葉に心を留め、主の御胸に心を留め、主の御声をまっすぐに聞いているでしょうか。そのことを主はそのような出来事を通して問われます。あなたは傲慢になっていないでしょうか。この人はどうせこうこうこうだから、いやこの問題があるから私は神様に従いたいんだけど従うことができない。それは私たちの傲慢です。主はどのようなところにあってもお語りになり、あなた皆さん一人一人にお語りになり、そして皆さん一人一人を聖霊で満たし、そして本当に祝福された幸いな人生を送られることを願っております。そのことを私たちが信じるか信じないか、二つに一つしか私たちの信仰、私たちの人生はありません。ヨセフがこの45章で言いました。そして神様の大きな目的は、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。ここに神様の大きな目的があります。皆さんをそのような多くの時に困難と思えること、本当にこのような道じゃない思っていたことと想像を絶するような時があるとき、しかしそのことを通して主は皆さんを取り扱ってくださり、この大いなる救いに皆さんを、またここで言うならばヨセフのこの祝福を通して、ヨセフが従順に主に従い、主の御言葉を聞き、人の言葉ではない、エジプトの王でもない、侍従長でもない、そのことを通してヨセフが神様の言葉を聞き、純粋に神様に従ったときに、そのことによってこの家族も大いなる救いに導かれる、その救いの中に預かることができました。私たち一人一人、今日ここに皆さんが本当に選ばれて、その母の胎にいる前から選ばれて作られて、そして今日ここまで恵みによって生かされてきた私たちが、今日私たちはこの大いなる救いに至らしめようとする、その主のご計画を信仰を持って受け止めなければなりません。私たちはですね、このまっすぐにこう主の道を行くときに、主の御胸に従えば主はそのあなたの道をまっすぐにさせると、そのように語られるときに、私たちはどうしても例えばですね、この地図に目的地、そして次の目的、約束の場所をピッとですね、そのようにして定規でですね、ピッとまっすぐに線を引く、それが私たちのまっすぐな道だと思います。そして時にそうであったらいいな、そうすればもっと時間かからずにですね、その約束の地に行くんじゃないか。でもしかし、モーセが率いたイスラエルが、あの時、海の航海を後にしてですね、そして約束の地に入るまで、定規で引けば一瞬かもし、定規で引けば本当に数年かもしれない。しかしそれをぐるっと回らせたのは神ご自身です。また、パウロがエフェソに行こうと思ったのに、ですね、霊に止められ、マケドニアの女性たちに、その祈りを聞きですね、マケドニアの祈りを聞きですね、そして道をそれました。しかしそこには、この聖書の地図を見るならば、全てにおいて主のご計画に沿って、そこで救いが起こり、そこに教会が起こり、その全てはこの大いなる神様の救いに至らしめる道であったことがよくわかります。私たちがどのような境遇にあるとき、またどのような人を目の前にするときでも、私たちがそこで主に出会いたいと願うなら、皆さんは等しくこの主の祝福された道を歩むことができます。詩編に先ほど購読しました、詩を読みました。 私たちの信仰生活の勝利、私たちの祝福は、この先ほど彰子で読みました、王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるものではない。見よ、主は御目に注がれる、主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださるのであります。主を恐れる者、主に目を向ける者、どのようないかなる場所であっても、主だけを見上げ、歩む者に、私たちに大いなる救いを与え、命を救い、そしてありとあらゆる困難から私たちを救い出してくださるのであります。この隣のですね、この詩編34編の19節を読むならば、主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる方です。私たちが本当に弱さを覚えるとき、またこのようなところで人を愛せない、使えることができない、許すことができない、そのような自分自身に嘆くとき、その主はその時皆さんと出会ってくださり、そして打ち砕かれた心と近くいます。主は皆さんをそこから新たな本当に一歩へと導いてくださるのであります。それゆえ私たちはですね、今日の聖書箇所に挙げました、それゆえ私たちは御霊に満たされてこの幸いな人生を歩むとき、主はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはなりません。そのように主はおっしゃるのであります。どんな時でも私たちが主を見上げて歩むなら、どのようなことを通してでも主は御旨を成してくださり、そこにおいて私たちをこのテサロニケのところにあります火の打ち所のないものとしてくださいますようにと、そのように書かれています。私たちはその欠けの多いものです。しかしあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいます。ここでも主語は主語自身です。主がそのようにしてくださいます。主があなた方お招きになった主は真実で必ずその通りにしてくださいます。今日私たちはこの御言葉を聞き、そして言うまでもなく絶えず祈りなさい。私たちは絶えず祈ることによってこの受けた霊の火を燃やし続けることができます。そしてこの霊の火によっていつも私たちの内側には喜びが湧き、主への感謝と賛美で満ち溢れる、そのような人生を生きることができます。私たち教会もいよいよこの主が与えてくださった主ご自身が主人公です。主ご自身が世界宣教の主人公です。主ご自身が教会のリバイバル、また皆さん一人一人の使命の主役であります。私たちがそのことを思うとき、どのようなご計画の中を歩むとき、私たちの想像をはるかに超えるでしょう。なぜなら私たちの想像は本当に小さいものだからです。はるかに神様はその想像を超え、そのあなたが願っているその思い願いをはるかに超えて主は身を成就してくださいます。そして皆さんの心に絶やさず霊の火を燃やしてくださいます。それゆえ私たちは主が共におられる聖霊十万のですね、本当にいつもインマリエルの主が共にいてくださる、私を使わしになったのは主ご自身であります。そのことをいつも私たちが口に告白し、そしてこの幸いな与えられた人生を生きていきたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆を心より賛美いたします。あなたは私たちを母の胎にいる前から選び出してくださり、この大いなる救いに至らしめ、私たちを本当にそのイエス様あなたの十字架の父親によってあがない、私たちを本当にあなたの御用のために、あなたの御旨のなるために、私たちを作り変え用いてくださる、その主であるあなたを心から賛美いたします。 私たちは貧しく本当に足りないものです。私たちの傲慢をどうぞあなたが取り除いてください。そして私たちの主役は、私たちの人生の主役は主ご自身です。今私たちは信仰を持ってそのことをあなたの御前に告白いたします。また私たちが今まで自分自身が主役のようにして生きてきたことを、主をあなたの御前に悔い改めます。主をどうぞ私たちがあなたの御旨にかなって大きく聖霊に満たされて前進していくことができますように。主をどうぞどうぞどうぞ、本当に世の終わりまで私はあなた方と共にいると言われたイエス様、インマリエルの主をあなたが共に私たちといてくださる、この幸いな人生を、最後まで勝利の人生を歩むことができますように、私たちのうちに新しい命を注いでください。またあなたがすでにその恵みに私たちを引き出し預からせてくださったことを心から感謝いたします。どうか嘆き悲しむ時にあっても、主よ、私たちがあなたから目をそらすことないように、どうぞ私たちがあなたの御心から目を離すことがないように、あなたの使命から、そしてそれは十字架を追うということから、私たちがどうぞどうぞそれることがないように、私たちを世の終わりまで、あなたが来たられるその時まで私たちを導いていてください。心から感謝いたします。皆を心から賛美いたします。すべての一切の栄光を主よ、あなたの御手にお委ねいたします。あなたにお返しいたします。尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。